開きませんけれども、イザヤ書53章イザヤがイエス様の十字架の場面を予言している場面であります。あなたの罪を許す、許すという言葉、あなたの病を癒すという言葉、まさに罪の許しと病の癒しというものが恋の裏表のようにして出てくる箇所があります。その打たれし傷によりて我は癒されたり、許されたりではない、癒されたりということを使うんですね。ある方の本を開いておりましたら、言語的にも神学的にも文脈的にもこれはまさにそうなんだと、罪の許しの中には癒しがあるんだというようなことが書いてありました。あ、なるほどな。もうその先生はですね、若い時大学時代に、昔の話であるのか結核という死の病をいましてです、ね、そして闘病生活で非常に苦しい思いをしている中で、そこでですね、キリストの福音でやって救われたということになりました。今もですね、神戸の方で進学校の先生していらっしゃいますけれども、ご健在で本当にあの癒されでここまで来たということですね、その中華書の中にも書いてございました。もちろん全ての病に癒される、神様愛だから全ての病に癒される、まあ、そうではない。だけども、ね、十字架の甘いの中には癒しがあるということを、ね、私たち覚えるべきだと思います、ね、どうぞ、いろんな病の中にいろんな病が私たちにあります。肉体の病、心の病、いろんな病があります。主は癒し主だということをね、イエス・キリストのあの十字架まで、そのなら罪許しのみならず癒しの技を御心に従って行ってくださるんだということを私たちは信じてまいりたいと。いや、すでにその癒しの根本を、この病の根本を癒していてください。打たれし傷のところが癒さなかった、しっかり受け止めたいと思います。4節、あなたの命は墓から贖い出してさ、墓、あるいは穴とも訳されますが、これは死と滅びを意味します。あるいは危険を意味します。そこから救い出されるということですね。私たちは罪を犯し、またその犯し続けながらですね、一度も清められることもなく、それを重ねながら、本当に汚れ果てたものとじゃなくて、神様の怒りを、神の裁きの中に神の怒りを受くべき、滅べきものでありました。滅びの穴に私たちは罪を持ってはこれが落ちるような人生だったんだ。だけどその穴が私たちを神の御子として引き上げてください。泥沼から私たちを引き上げてください。死と滅びから私たちを解放してください。待ち受けているありとあらゆる危険から、滅びから私たちを救い出してくださいということであります。そして慈しみと憐れみとをあなたに被らせてくださった、慈しみと憐れみとを持ってあなたの神戸に冠とされたというような表現であります。詩編の23編には、主は私の牧者、我に乏しきことはなし、主は私を緑の牧場にふさせ、憩いの御庭に伴いたまおうという牧歌的で非常に麗しい養い、しかしながら同時に、たとえ死の影の谷を歩むともと、死の影の谷を歩まなきゃいけない時もあるわけであります。敵の前に立たせられる時もあるんです。しかしその時にも宴会を開いたようにですね、私たちをもてなしてくださるという、まあ、そういう恵みが続く後で、常しに至るまで主の宮に住む恵みと慈しみとが私を追っかけてくるというね、それが最後でありました。恵みと慈しみが私を追っかけてくる、私たちが恵みと慈しみを、人生の恵みと慈しみをこう求めていく、求めていく、おかげと恵みを求めていく、ご利益を求めていくんじゃなくて、主が私の牧者となってくださった時に、その牧者に養う私、羊である私、それはいつでもですね、生きている限りにおいて 私の杯はあふれですね。私の生きている限りは必ず恵みと慈しみが伴う、追っかけてくる。そしてやがては私は常しえに主の宮に住むという、もう神様はね、イエス様において私たちをね、慈しみと恵みの中にもう冠にかぶせてですね、慈しみと恵みの冠をかぶせてですね、必ず私たちを祝福の中にも決定づけてくださったという、そういう意味なんですね。どんなことがあっても決定づけてください。もう祝福しかないんです。慈しみと哀れみとあなたに凍らせてくださった、冠として私たちに授けてくださった、かぶらせてくださった。ご説、良きものを持ってあなたを飽きたらせられる、満たしてくださって、会社私たちをご神との関係の中で、私のまず魂を満たし、私の父親の一切のもの、良きものを満たしてください、満たしてください。まあ、このようにですね、5つの、不義の許し、病の癒し、この墓、穴から、死と滅びから、危険から救い出してくださって、恵みと憐れみというものの冠をかぶらせてくださって、私たちをして飽きたらせてくださるというね、まあ、5つの神の恵みの働きがここに数えられているわけなんですね。今朝私たちは、この一つ一つ持ってですね、神様の前に出て感謝を捧げたいのでありますね。しかしもう少し突っ込んでお話をしたいと思いますが、この全ての恵み、よくしてくださったという言葉、さまざまなニュアンスを持つ言葉だと言われます。まあ、普通私たちの恵みという言葉と もうちょっと違うんだと言われておりますが、それはこの恵みというのはね、人が扱うとか成熟するとかいう、そういう意味がある。興味深いのは、乳幼児が、赤ちゃんが血離れさせられるという、そういう意味があるそうです。なんかヘブル語はよくわからないんですけど、いろんな豊かな意味があるんだなと思いますね。確かに成熟ということはね、単に体が多い人たち成長するというだけじゃなくて、血離れするという決定的な一つの転機なるわけですよ。成熟にはね、成長にもそうでありますが、幼子が訓練されて一つの成長過程を通るということなんですね。それが恵みなんです。恵みということの意味なんです。考えてみれば、罪、咎の許しも、病の癒しも、贖いも、みんなその前提として神様の前に取り扱われながら、深刻な悔い改めと、私たちの痛みと、そして主の御手の中にある訓練というものを経ずしては、本当に豊かな癒しと許しと憐みの恵みの確信には至らないので、神様が恵んであげますよって、ありがとうございますという、こういう簡単なものじゃないですよね。罪の許し一つにしても、私たちが本当に神様の光の前に照らされて、その罪を認めて光の中に照らされることは、私たちに痛みが走ることです。あのこと、このこと本当に指摘されて辛い思いをすることです。そして自分の罪の現実を認めて、犯した罪を悲しんで、それを悔い改めて告白して、それを捨ててしまうという、これは悔い改めてあります。回り右しちゃうという、これは簡単なことじゃないでしょ。いわば外科手術みたいなものです。その罪を根こそぎ切り取ってしまう、癌細胞を全部切り取ってしまう、そして健全な体にしよう。そこには痛みがあります。手術の後の訓練があります。そのことを通して本当に癒された、ここまで元気になったという恵みが現れてくるわけですね。そういう 一つの痛みと訓練を経ての成長段階を通るということがここで言われている恵み、恵みということ。